アリッチャリアは前回に引き続き相撲好きイラストレーター尾関勇さんにお話をお聞きします。
白鵬がよく、まあ、最近よくやあの1年2年ぐらい前からやってるんですけども、うん、勝ち上げ
っていう技があるんですよ。この肘でとかですよね。
厳密的に言うとここのなんですかね、腕手
なんだっけ、うんと肘から前の、
そうですね、
尺骨の、
はい、そこで
尺骨
の部分、
尺骨、
はい、ここで本当は、相手を押し上げるっていう技だったんですけども、はい、白鵬が編み出したのか大砂嵐って、まあ、どちらかか分かんないですけども、はい、もう三沢のエルボー並みに始まった立ち合いの時に相手を、
はい、エルボーで、
そうです、しかもこっち側で針刺しって言って顔を、はい、
針刺し
こうしながらの
左手で相手を叩いて、
はい、顔を叩いて、そっち
そこに右のエルボーをバンってぶつける、
はい、ただのプロレスじゃん、それ。
すごっ。
動画なんですけど今見せていいですか、
はい、
もし
見ましょう。
あ、大丈夫ですか。
張り差し、
ちょうどちょっと見せたいの
が、そんな技ある、それを横綱がやってる。
もうですね、これ見たらですね、あ、相撲絶対面白いって。
うわ
あ、完全に痛っ、脳震盪起こしてるやん。
さあ、じゃあ皆さんも白鵬の張り差しを見てもらったんです
か。 YouTube でこれ上がってるんですか。
あ、上がってましたね。
これいいんですか。完全に KO シーンみたいな。
確かにこれ、あ、本当に最初ありかなと思ったんですけども、はい、まあありなんですよね、多分。はい、
今はそんなにやってないんですか。
そう、結構本当は、これをやり始めて、はい、その次の場所ぐらいから、うん、これのなんか対策みたいな感じを、あ、稀勢の里だったんですかね、うん、とりあえず脇は甘くなるんですよ、うん、
上に、確かに、
そうです、かち上げて、うん、この脇を上げてやるので、脇を上げ
ちゃいます。
なるほど。
でこれを食らうときにどうするかって言ったら、うん、もうがむしゃらに前に稀勢の里が行って、うん、それを恐れずに行くと、ここが来る前に、
はい、
なるほど、
はい、
もう押さえちゃう、
あれだ、
そうですね、こう
虎に噛まれた時に引っ張るって中に
入れろ
っていう、はいはいはい、あれみたいなもん
な。
なるほどね。
で そこをガードできたら回しが取れるんですよ、ね、
確かに、もう楽々ですもんね、なんもないから。
なるほど、はいはい、だからちょっとやめた
ん、そう、リスクもある技なんで。
でも最初にやり始めた時みんな絶対嫌だなって
。本当逆方だぜって、はい、あいつやってくるよ、また
また来るよみたいな。
いや、あれ見た時にやるやるとか思ってみたら本当に何回もやってたんで、
すごい、もういろんな、だからみんな戦略とかパターンとか
を
研究して一番に臨んでるんですね。
はい、
それをやっぱ見るのが面白いっていう。
そうですね。
なるほど。
いやいや、
ただ抱き合ってるわちゃわちゃしてるだけじゃないんだよ。
もう違うんだ。乳首の綺麗さで優越つけてるわけじゃない。
そういうんじゃなくて、もうマジで格闘技なんですね。
そうですね。もう一個動画があるんですけども、ちょっと
おすすめ動画、
はい、そうですね、もう一つ用意して
これ
見てもらいたいのがあって。
あ、なんですか。
朝青龍が強いって話したんですけども、
はい、
白鵬対朝青龍、
ええ、
この時もう両方ともまあまあピークというか、
はい、
力が一番強い全盛期の時代に、
はい、
白鵬と朝青龍何回もやってるんですけど、はい、この時が一番、
これ朝青龍
対、はい、朝青龍、
そうですね、うん、おっ、
ただもうここ刺したから
勝った方が優勢ですね。
勝つ方が有利ですね。
そうですね、そうです、まさに。
おおお、あ、もうこれ
がっぷりってやつ、
がっぷり、わあ、おお、もう持ち上げちゃってる、
おお、わあ、
すごい。
めっちゃ盛り上がってる、
これ名勝負、
これはすごいですね、
はい、なるほど、これ面白い、確かに、
はい、
すげえ強いやつと強いやつが、
はい、
負けずに、ガッポリになった瞬間、
うん、負けずに15日間戦ってきてるんですよ、
ちょっと確かに。
で、どんどん削られていって、
うん、
最後に残った2人が戦った試合なんですよ、これが。
なるほど、
はい、
これぞ大相撲。
そうですね、
すみません、
動画で、動画でラジオなのに動画を、
すみません。すごいね、これ持ち上げちゃってるけど、ここでもまだ決まらないんですね。
決まらないですね。
こういうの見るとやっぱ面白いなっていう感じ。
そうですね。で、ここだけを見るとも面白いんですけども、うん、やっぱり1日目から見てきてると余計に面白いので、
気持ちも入って、
そうなんですよ。
今場所こういう流れで来て、うん、 ここでさみたいな。
そうですね。で おすすめなんですけども、はい、もう平日 の6時とかは絶対見れないと思うので、うんうんうん、NHK が夜の、
はい、あ大相撲ダイジェスト、
そうですそうです、はい、あれを録画するのを本当おすすめします。30分にまとめてあるんですけども、あれをもうなんか1日目からもう最初なんか見るの辛いなと思っても我慢して、
うんうん、そう我慢ができないんだよな。
そうなんですよね。あれを見て録画して、
なるほど、大相撲ダイジェストを毎日見て、はい、
その結果を知らずに毎回見てもらうと、うん、
はいはいはい、
もうすごい、
なるほど、
一番いいと思いますね。
全然見る気になってないの。
いや、そうなんだろうなとは思うん
で、はい、
その確かに 見てって、うん、積み上げていって最後の優勝争いの楽しさっていうのは間違いなくあると思うんだけど、そのやっぱ最初の方がね、
確かに
もうめんどくさいんだよな。
あ、じゃあ分かりました。8日間最初見なくていいです。
お
お、
いつからいい。
9日目からぐらいで、
う
ん、
そこで結果、それ言ってほしかった、
はい、1週間どうですか。
9日目からでいいですか。
はい、結果をそこまで見て、
なるほど、
はい、誰が優勝争い3人か4人ぐらい絞られてるんで、
それだぐらいだったらいけるかも。
はい、
この真っ赤目の大相撲ダイジェスト見れ
る、はい、
あとやっぱ観戦のポイントとしては、うん、なんか好きな力士を見つけると結構面白くなるみたいな。
あ、そうですね。
ありますか。
ありますあります、
うん、
なんかおすすめなのが、はい、あの曲げを言ってない人、うん、
あーいる、
ほうほうほう、たまにいるじゃないですか、はい、曲げを言ってないってことは、はい、入門したてで、
うん、
どんどん出世してるから、
はい、
曲げが言えてないからですね。すごい期待できるっていう証なんですよ。
出世が早いんだ、それだけ、
うん、はい、
それだけじゃあ実力が伴ってる力士、
ね、そうですね。
確かにいるな。
最近で言うと、うん、御嶽海と
御嶽
海、はい、いう力士だったり、うん、遠藤もそうで
した。あ、遠藤もそうでしたね、
昔、
はい、うん、なんかそういったなんか強い証ですね、曲げを言ってない。
なるほど、うん、その力士を見てると、
はい、
あ、この人出世するかもみたいな感じ で、
なるほど、はい、今から見始める人は、
はい、
なるほど、
言ってない人をちょっと注目して、
あれ幕下のだけの相撲あるじゃないですか、
うん、
はい、
幕下だけの相撲を見てると、はい、なんかその、ね、ただの名字の人とか出たりする時、
はいはい、
あの時からじゃあ、 言ってない人を探して、
はい、
この人が邪魔くいちゃかったら、ああ、
その頃は結構みんな言ってないんじゃない
ですか。そうですね、幕下の時結構多いんで、うん、重量ぐらいで、
重量で言ってない。
そうですね。
重量なのに言ってない、だから。
そうですね。
ってことはそれだけもうめちゃくちゃな速さで勝ち進んでいるってこと。
そうですね。あと大学生とかから、はい、力士になろうとするとですね、うんうんうん、大学生の時に、はい、優勝、あの大学相撲で優勝したりとかですね、すると、
はい、
特例で、
はい、
幕下付け出し、三段目付け出しとかいう、
はい、
あの下一番最初からやらなくていいんですよ。
へえ。
っていうルールがあって、はい、なので普通だったら下から毎場所勝ち越していって徐々に徐々にやると結構時間かかるんですよ。1年間ぐらい、その重量になるために早くても1年、2年、
かかる。
それが重量の下の幕下から始めてどうぞ。
はい、へえ。
う
ん、
幕下付け出しで入ってくる人って、うんうんうん、もう1年間に1人かもう2人ぐらいしかいないんですよ、うんうん、
へー。な
のでその幕下付け出しまでは覚えなくてもいいんですけども、うんうん、重量で髪の毛を言ってないってなると強いなと
思って
もらえれば。
は
ー。だから来場所はですね、
はい、
名前がですね、トゥルボトル、トゥルボルト、
トゥルボルト、
トゥルボルトってい
う、あの
大学優勝して、
はい、
エリートコースで幕下付け出し、
それはトゥルボルトではないですよね、その時。
あ、そう、名前が
急にカタカナで、
はい、
トゥルボルトって
出てきた。なのでもうみんなが注目、その相撲好きの人だったら、
え、5月場所
の、
幕下付け出し、
そうです、
にいる、
はい、
トゥルボルト。
今までですね、それ幕下付け出しで全勝するとですね、
はい、
もう一気に重量一番下に入れる可能性があるんですよ、うん、今まで多分一度もないと思うんですけども、
おお、すごい、
一気に1回でプロになれるんですよ。
すごい、いきなり1500万。
そうですそうですそうです。
トゥルボルトのしこ名はまだ決まってないの
か。あ、決まったみたい。
なんていう
歴史、なんかね、書いてあった
今、
うん、水戸
龍、水戸龍、
水戸泉の部屋だったと思うんですよね。
じゃあ塩めっちゃ巻くか
も。あ、かもわかんないですよ。もうすごいこの人は期待。
あ、じゃあ5月場所の幕下 で、水戸龍、
はい、
これに注目
覚えていただけたら、
うん、これ多分強いんじゃないかっていう、
は
い、
必ずもう今年中に十両にはなるんじゃないかっては、うん、
しかも、ま、5月場所で幕下で全勝優勝したら一気に
十両、
そうですね、
はい、
これは夢ありますよ、ね、15万から1500万だから
本当だよ、
そうですね、
こいつろくなことに使わなそうな顔してるよ
いや水戸龍じゃ注目ですね、
5月、そうですね、水戸龍、
はあ、14日から始まりますね、はい、ここでじゃあ誰が優勝するのか
と、大胆予想
でもね、日本人横綱が誕生したじゃないですか、うん、先々場所ぐらいに、
はい、稀勢の里ですね、
稀勢の里、
稀勢の里、はい、
これはすごいことですよね、
すごいことですね、
何年ぶりとかですか、20年とかも
そんな昔じゃない
レベルです
よ、あ、そうかも、
そうですね、うん、だいぶいなかったですからですね、
はい、若野花以来、
はい、そうです ね、若野花以来ですね、
稀勢の里時代がじゃあもう今年続くのかと、お客さんはどう見ているのか、ね、
これはもう予想してもらいましょう、うん、
いや稀勢の里、はい、あの白鵬、白鵬ともう本当同じ時期ぐらいに入ってきて1年ぐらいしか違わないんですよ、
はいはい、ああ同い年ぐらいなんですね、
同期、
はい、
同期、
うん、でまあ、2人ともあのすごいみんなが注目されてて、うんうんうんうん、で白鵬はその流れで横綱になったじゃないですか、はい、
なりました、
うん、でも稀勢の里、
うん、
この白鵬が横綱になってから何年ですかね、もう 3,4 年ぐらい後にようやく横綱になってて、もうなるなるって言われてて全然ならなかったんですよね、
ですね、
うん、なのでみんなもういいみたいな感じ多分みんなが思ったと思うんですよね、
みんな諦めてたんですよ、
はい、
もうダメだと、
はい、すごい力士が現れたって言われてたんですけども、
へえ、
あ、もうならないんだみたいな感じで別の、はい、日本人横綱がならないかなと思ったら、急に30、今1歳ぐらいですかね、はい、本当に安定感が出てきて、
うん、
強くなったんですよ、はい、じゃあなんで、うん、もっと早く
何があったんですかね、
覚醒した
んですね、そうですよね、本当強くなったんですよね、
はいはい、
やっぱり精神力
なんかあったんです
ね、絶対何かあった、
横綱に慣れたっていうのはすごいなんか、うん、あ、その
あ、
プレッシャーがやっぱり横綱になるまでは
確かに、
はい、結構なるためにいろんな、 なんかその優勝2回しなきゃいけないとかいう、
まあね、地位が人を作るって言葉もありますから、はいはい、横綱になれたことで精神的にこう安定して強い差も増したみたいな、
そうですね、
なるほど、
じゃあこれはなかなか安定してるんじゃないですか、今場所、5月場所も
3場所連続優勝、
はい、
ありうるんですか、
もうあの横綱になって、うん、すぐに3場所連続っていうのは、はい、まだ今まで一度もないんですよね、
うんうんうん、
でも先場所の、はい、稀勢の里、うん、怪我したの、
怪我しましたね、
うん、
肩
を、ね、
そうです
やっちゃいましたね、
は
い、
でそれでなんか、まあ、奇跡的な優勝、ドラマチックな優勝だったんですけども、あれは絶対王を引いてると思うんですよ、その1ヶ月2ヶ月で治るものじゃないと思うんで、でなんかその練習もあの公には見せてないんですよ、
はいはいはい、
だから厳しいんじゃないかなとは思ってますね、
もしかしたら休場みたいなことも、
はい、休場はないんじゃない、
うん、微妙でも出るとは思うんですけどですね、そこでどれだけやれるかっていう
100% じゃないかもと、
そうですね、
そしたらじゃあ稀勢の里以外の横綱、はい、うん、白鵬、鶴竜、
はい、
春馬富士、
はい、
これが来るかと、
そうですね、で白鵬が何日か前に、はい、昨日ですかね、
はい、
どこだったっけな、肩が痛いかなんか、
あ、言い出しやがった、そう
ちょっと、はい、前回は足指かなんかだったの、
本調子じゃねえアピール
じゃん、そう、はい、珍しいんですけども、なんかそれで、はい、あ、ちょっと、まあ、今場所も
白鵬、
はい、
100じゃないと、
稽古総見の前にちょっと言い訳してたんで、う
ん、それはなんかでも情報戦みたいな可能性はないんですか、 あえてちょっと言っといて、
そんな駆け引きしないでしょ横綱は、
はい、白鵬がそんなこと言うの結構珍しいんですけども、
ちょっと弱気だ、
はい、ちょっとどうなのかな、
落ちた、これはダメだ、白鵬ダメ
全然知らない、
いやいや予想だから、予想しない
で
ないから、
まあでも泣きが入ってるってことはね、
はい、
100じゃない、
そうですね、
じゃあ鶴竜か春馬富士、
そうですね、まあもう最近の鶴竜と春馬富士は本当、はい、安定感がないので、
なるほど、
はい、
鶴竜消えた
そうですね、
でも横綱ですよね、鶴竜春馬富士、
うん、 そうですね、うん、でもそのたまに優勝とかその時もあったりとかするんですけども、うんうんうんうん、安定感がない2
人あんま勝ってるイメージない
そうですね、
ちょこちょこ負け
て金星を渡してるイメージがあると思うんですけどですね、うん、そのやっぱり白鵬とかと比べると見劣りしちゃうんですよね、
大横綱って感じじゃないな
そうですね
ってことは大関からっていうのがあるってことですか、う
ん、大関だ大関から5月予想
そうですね
今の大関は、はい、
2人ですね
2人いるんだ、
はい、稀勢の里が上がって琴勝峰が落ちたんで、
はい、うんうんうん、豪栄道
はい
豪栄道と照ノ富士
あ
この2人です、
はい、
この照ノ富士の顔がすごいんだよ怖いんだよ
怖いですね
確かに目がもうね、はい、怖いですよね本名ガンドルガ
えマジすか
ガンエルデネモンゴル人力士ですよね
ガントルガガンエルデネ
絶対覚えらんねえよ照ノ富士っていうのは結構もうあれですか強いってことですか
そうです照ノ富士は僕も大好きで、はい、ずっと見てたんですけども、はい、本当今までちょっと怪我で調子が悪くて、うんうんうん、ずっとなんかまあ負け越したり、うんまあ、勝ち越したり微妙なところだったんですけども、うんうん、先場所、はい、怪我が本当治ったみたいで覚醒というか優勝争いまで
優勝決定戦までね、
うん、来ました稀勢の里でやったんですけども、うん、もうすごい強いので僕としてはあるん、はい、優勝もあるんじゃないかと
照ノ富士優勝と
呼んだ、
はい、
ガントルが優勝
ガントルが優勝
豪栄道はそんなにってことなんです
か豪栄道
はですね豪栄道豪太郎だもん肉欲豪太郎みたいな感じじゃん、はい、
本名ですねそのあの、
うん、
下の
豪
太郎です
ねあ豪太郎は本名な
の、はい、
すごいな
豪栄道は確かにまあでも
豪栄道はどういう力士なんですか
安定感あのそうですね、回しを取りに行ったりするときに、うんうんうん、やっぱりちょっと引かれたりすると対応できなかったりとか、はい、
あちょっと技術がまだまだ
そうですねその勝ち続けるっていうのはなかなかないのかなとは思うんですけどですね
照ノ富士はどういうタイプなんですか
照ノ富士はですね、うんそのま、回しを中に取るのが理想的だっていう、う
ん、中に取る
そう脇の下にですね、はい手を入れるのが有利になるんですよ、
なる、
はい、で基本、みんな、両手入れたりとか、はい、片手入れたりとかするんですけども、照ノ富士は、はい、懐が深いっていう言葉を使うんですけども、はい、手が長いんですよ
おーリーチが長いんだ
そうなんですものすごい有利相撲では有利なことで、肩越しで、はい、回しが取れるんですよ
あ脇の下からじゃなくて、はい、肩越しから手いっても取れるじゃんすごい
こっからいける回しが
取れる、届いちゃう
そうなんですよ
すごいめっちゃ有利じゃん、はい、こいつ
昔で言うとバルトとかも同じだったんです
けどバルトも、
うん、懐手が長いので、うん、上から持ってって釣ったりできるんですよ
わ
あなるほど
力も強いのです
げえ強いじゃん
資格なしじゃん
照ノ富士なおかつバルトとか、うん、その高野波とかっていう人が懐が深くて有名だったんですけども、はいはいはい、みんな基本大きいからですね、うん、相撲が下手っていうかその、うん、なんですかねもう上から釣っとけばいいでしょうみたいな感じで、うん、
あの大雑把な、
はい、差し手争いとかも苦手な人が多かったんですよ、うんうんうんうん、でも照ノ富士は、はい、そこもうまいんですよ
技術もあると
そうなんですよ
止まってそしたらもう一つもウィークポイントないじゃないですか、はい、
もし怪我がなく感知したら、はい、もう僕もうすんなり横綱になってもおかしくないなって昔から
そんぐらいの強さ
はい
リーチの長さに加えて技術も確か
そうなんですよ
すごいこれいつじゃん
いやもう優勝じゃん
今いくつ照ノ富士って
まだ若いですよね
平成3年生まれだから24
めちゃくちゃ
歳ぐらい
そうなんですよ
照ノ富士じゃん
ピークもこれからなんですね
そう、うん、そうですねだから本当怪我が1年ぐらい今泣いてたんですけども
なるほど
それがもし完治してるのであれば
確かに
でもまあすぐまた怪我するんですけどね
あちょっと弱いです
ねそうなんですよ
怪我に弱いし
怪我が、はい、
怪我しなければもう照ノ富士の時代が来てもおかしくないぐらいの力士なん
だ、ね、はい
じゃあ照ノ富士以外、まあ、この下から優勝っていうことはないだろうけど
そうですね
ないのないのあるんじゃないの
なかなくない関脇から優勝したやつなんかいなくないだって
その横綱大関以外は、うん、本当に3年に1回とか
あるんだでも
高安はどうですか
あ高安、ね、
そうですね高安はあの大関取りが、今場所あるんであ
大関取り
そうなんです
3かかってるんだ
そうです3場所33勝したら、はい、大関になれるっていうので、うん、今場所、高安は10 10勝したら、はい、まあ、基本的に大関になれるっていう番付なんですよ。
はいはい、
高安って俺なんかね、たまたまテレビで 見てたら強かったんだよ、
うん、高安最近によく名前を聞くって感じがあります、ね、うん、高安はどういうタイプなんですか。
毛
深
い
毛
深い見た目は
でそんなに強くない
ですよ、
いやでも強いんですよ。
強くないんだよ。
はい、横綱になれるか、なんかせっかく大関になるんだったら、うん、あの横綱に なれる人の方が個人的にはですね、ま
あ、はい、じゃあ次期大関、うんうん、大関さんの言う次期大関を聞きましょう。
います。
あ、お誰
、ですね、先場所も勝ち越したんですけども、はい、もう僕のおすすめモンゴル人なんですけども、はい、千代翔馬。
あ、千代翔馬え、ちょっと僕千代翔馬って全然見てなかった、は
い、これは浜道馬の間違いじゃないですか、はい、それ
覚えとって。
千代翔馬、
はい、
千代翔馬ね、千代大鳥ではない、
はい、千代翔馬ですね。まだ若くて、
あ、違う、千代大龍でもない、
はい、
あ、はい、千代翔馬藤尾、はい、本名ガンバータルムンクサイハン、
はい、モンゴル人に見えない顔してる、ね、
は
い、
この体見ても分かるようにまだ体ができてないんですよ。
できてない体が、
はい、これおすすめポイントなんですけども、その相撲のスタイルが朝青龍に似てるんですよ。
ほう、攻め
でセンスの、はい、センスがあるんですよ。
ああ、なるほど。
どこで分かるんですか。
そうですね、う
ん、
ギリギリのところとかで、うっちゃりっていうかですね、ですね、負けそうとかなっても、逆に勝っちゃったりするんですよ。
土俵際が強い。
そうです、そうです。だからそういうなんかセンスはですね、うん、培われるものじゃなく、うんうん、
なるほど、
なかなかいないんですよね、そういう人がですね。で結構攻めの相撲をやってるんで、うん、その朝青龍にちょっと被るものが、
へえ、千代翔馬、
はい、
もう感じがね、
ほぼほぼ負け越してないと思いますね、今までですね。
安定して、
はい、
じゃあ結構強いんだ。
そうですね。
なるほど。じゃあ千代翔馬が今後体もできてきて、
はい、
結構上の方を倒すようになったらこれ、はい、面白いぞと。
そうですね、まあ、横綱になってほしいなと思ってる。
今千代翔馬横綱になるなんか言ってる人いないんじゃない
ですか。いない。これはちょっと、
ね、そうですね、
言った
り。去年とかもうさ、遠藤と一ノ城がもうめちゃくちゃもう
盛り上がったね、
強くなるぞって言われてたけど、なんか勝ち星からするとそんなにっていうイメージがあったんですけど、あの二人はどうなんですか。
一ノ城も同じように、はい、千代翔馬と同じようなことを僕おすすめで言ってた。
そうなの。
これはやばいやつが
来た、やばいやつ来たと
って思いましたよ、あの時出てきた時。
どうですか、じゃあ今の一ノ城。
もうなんか帰りたいんじゃないですか。なんかホームシックになったのか。
あ、なんかそんなニュースもあったかもしれない、ちょっともうきついわみたいな、
はい、で一番、うん、もう体の大きさが、はい、その一ノ城を、一番 の, なんかそのプラスポイントというか、だったのに、なんか病気になったらなんか、ね、20キロ痩せたとか、ダイエットに成功とか、軽くなっちゃったら
痩せちゃったんですか。
そうです、余計魅力がなくなって、
はい、じゃあ一ノ城はちょっとメンタル的にやられちゃってんじゃないかってい
うことですか。そうですね、であと、うん、その部屋の問題もあるというか、一番あの、うん、そのなんですかね、ライバルがいないっていうかですね、一番そのなんか筆頭の幕内で下が、
あ、いないんだ。
そうなんですよ、いい部屋だったら、例えば佐渡ヶ嶽とかだったら、はい、幕内力士がみんなあって、うん、練習も盛り上がったりとかするんですけども、一番上なんで、その怒る人がいないとかです、
は
い、
なるほどな。
なるほど。
その
環境もあるんだ、
メンタル面が。
何部屋ですか、一ノ城は。
そう、何部屋でしたっけね、
甘やかされて過ごしてる。
いや、そうですね、その
え、港部屋。
あ、そうですね、港部屋ですね、
はい、確かにあんまり聞いたことない。
そうですね、だから本当はすごい能力持ってたと思うんですけどですね。
なるほど、ちょっと環境が一ノ城を伸ばすような環境じゃなかったんです ね。
そうですね、
確かに。いきなりね、自分より上がいないとこ入っちゃって、
はい、
そうなるともうなんかね、
そうですね、
頑張ろうって気持ちがちょっと慣れていくのはなんか分かる気がする、は
い。うん、ちょうど照ノ富士と一ノ城同じぐらいの時期にいて、二人ともこれすごいの、
すごいの来たぞ、
はい、
環境が大事なんだな、ね、力士も。次、あとじゃあ遠藤、これね、
はい、
まあ今の相撲人気にも貢献してる人だと思うんですけど、うん、ね、遠藤もなんか怪我ですか。
あ、うん、そうですね、怪我もあったりもしますし、うん、 っぱりですね、相撲 の、はい、その上位に上がっていくその大関横綱になろうと思うですね、はいはいはい、一つのポイントとしてなんですけども、はい、その身長 体重はどうにでもなるんで、はい、身長結構大事なんですよ。
身長遠藤は183センチ。
そう なんかですね、ちょっと小柄な
ん、ね、うん、まあ確かにコンパクトなタイプ
か。そうなんですよね。どっちかというと千代の富士体型というかですね、そうなると、はい、すごいあのセンスというか、うんうんうん、もう違ったその大きい人たちと戦うには、うんうん、もっとなんか違う
武器がないと。
そうですね、すごいセンスとかもあったりするんですけども、うんうん、やっぱりなんか当たりが弱かったりとかですね、
ちょっと伸び悩んでる
とか、ね、そうですね、
なんか武器を探さなきゃいけな い、ね、
そうですね、上位と当たるとまだまだっていうところはありますね。
あ、なるほどな、はい、
なんかね、
あんだけ鳴り物入りで入ってきてもやっぱそういう壁がやっぱあるんです ね、
はい、
学生の時になんかものすごいみんなに憧れてたら らしいよね、うんうんうん、なんかドキュメンタリーがなんかやってたけど、
遠藤に
憧れてて、はいはい、で同じ場所に入って、
はいはいはい、
部屋に、あ、同じ部屋に入った人たちが、はいはい、だからもうみんな遠藤を崇めて入ってきたんだけど、はいはい、今番付が逆になっちゃってて、
あ、そうなんだ。
それでもやっぱ遠藤さんを追ってるみたいな話をしてて、
は
いはい、こうなんかみんなに尊敬されてるなと思って。
そうですね、
いやでも本人もね感じてるね、この世間に注目されているから、はい、やっぱなんとかしなきゃっていう気持ちは絶対あるだろう
ね。
あ、
そんなこと言ってましたね、うん、注目されてる分頑張らないとみたいな感じですね。
ちょっとまだでも時間かかるかなっていう感じですね。
ピンクが好きなんだよね、色。
あ、そう、回しがピンクですよね。
そう、ピンク、
はい、
部屋の服もピンクばっか。
僕がちょっと、ね、僕がちょっと気になってる力士
はい、何ですか、いいんですか、誰か。
石浦。
あー、
これなんか素晴らしい、なんか新入幕でいきなり10勝ぐらいしましたよね。
すごかったですね。
あ、そうなんだ、
はい、
それでなんかすごいニュースとかになってたんですけど、はいはい、なんか顔つきも精悍 で、はいはい、で小柄なタイプなのにあんだけ勝つってことは、は
い、173センチしかない。
173ですよ、
はい、これより低いぞ、
はい、この小兵舞の海ですよね、だから
そうです、ね、
言ったら、
はい、
これは舞の海ぐらいになれますかね。
あ、もうなってるって言ってもおかしくないぐらい、はい、石浦はもうすごい有名ですね。もともとですね、
はい、
一回相撲やってて、うん、格闘技に転身してるんですよ。
格闘技なんですか、
はい、
へえ。
で戻ってきたんですよ、やっぱり相撲がやりたいってことで。
相撲が
やりたいと。で白鵬の弟弟子っていうんですかね、
はい、
唯一の。
あ、
横綱になると、
はい、
あの自分のなんか弟子を持てるんですよね、で白鵬の唯一の弟子が石浦なんですよ。
石浦が、
はい、
え、じゃあ白鵬が認めた男ってことですか。
そうです。
え、すご、
はい、
石浦登っていくってことですかね、ここから。
でもですね、ここからはあの今前頭の、はい、中に入ってて、多分10枚目かその、うん、その辺はそのなんですかね、小柄な前の海とかと一緒で、うんうんうん、優勝とか、うん、あの大関横綱ってなると、もうす今さっき言ったように、
う、
小柄は結構リスクが、問題点がいっぱいまあ、たくさんあるんですよね。
リーチはね、いかんともしがたいですからね、
は
い、
まず石浦とか浦とかは小柄な人たちは必ず懐に入らなきゃいけないんですよ、は
い、懐、相手の懐に、
うん、そうです、中に、そうです、
中に入る、
はい、だから押したりとかしても軽いので、
はいはいはい、
あの当たりも弱いですし、うんうんうん、うまく中に入れたらもう、
うん、
この二人 の石浦とか浦はすごい強くなるんですよね、はい、
なるほど、中ね、
そうなんですよ。だからもうみんな分かってるからですね、うんうんうん、石浦が中に入ってくるっていうの、うんうん、だからそう、防御策もなかなか取りやす
い。あ、そっ
か、それをどうかいくぐるかみたいな感じが
読まれちゃう、
はい、でも見ててやっぱりすごい面白いです、
ね、うんうん、
大きい人をちっちゃい人が倒すっていうのはですね、う
ん
う
ん、そしたらでもやっぱあれしかないんですか、前の海の発想飛びしか。
発想飛びとかですね
後ろに回って、は
い
は
い、いろいろ本当やりますね、うん、
だやっぱそれだけ体が小さいと考えなきゃいけないから、はい、戦略にも結構、まあ、ね、幅が出てきますもんね、はい、石浦、浦もちっちゃい、
一緒ぐらいの大きさですね。なので面白いのが、うん、あの2人とも幕内なんで、
はい、
前場所1回戦うんですよ、基本的に。
おお、
ちっちゃい同士で中に2人とも入りたいわけじゃないですか、
浦対石浦、
はい、ちっちゃい同士が中に入ろうとする様が、はい、あの攻防戦が面白くて。
確かに浦対石浦は面白いですね、
はい、浦対石浦は中に入らなくてもいいんじゃないの同じなんだから
確かに、
そうですね、相撲すればいいじゃん、
はいはい、でも2人とも、もうそういうスタイルなんで、
この小兵対決もやっぱり面白いと、
はい、もう昔からずっとやってるんで。
あとじゃあ さっきのおすすめ千代翔馬、はい、以外にじゃあ尾関さん、はい、これはっていう
日本人で言うと、はい、正代
あの正代と書く人ですね。
あそうですそうです、
正代、はい、正代
この人は、はい、僕的にはちょっと前から見てて、
お見てる、
はい、横綱になってほしいなと思ってる。
あ日本人横綱ですか。
はいはい、
結構もう今前頭筆頭ぐらいには来てるんですかね。
先々場所、うん、関脇になってもう本当に順調に来てて、あ
順調に来てる、
はい、で関脇になると、はい、その大関取り3場所33勝 で、うん、でそこからがスタ30、大関取りのスタートなんですよね、うん、で初めての関脇になったところで、はい、負け越したんですよ。
あら
でもみんながそこで大体当たる壁というか、うん、関脇とかその上位になると横綱とかとも当然当たりますし、うん
ですよね、
はい、なのでなんか そこで一回跳ね返されて、また今上って、うん、次もう一回頑張ろうみたいなところなんですけども、
正代が11勝できるかどうかみたいな。
あそうです。で今、下がっちゃったんで、
あそうかそうです、もう下がっちゃったんだ、
はい、だからまたちょっといい数字上げて、うん、その1回小結びか関脇戻らないといけない。
正代の勝ち星もちょっと気になりますね。そうですね、ファンからすると、ね、
まだ優勝争いってとこまでは、うん、その千代翔馬も正代も、まあ、難しいと思うんですけども、でもどこまで、まあ、
未来のスター候補としてちょっと見ておきたいぞという。
そうですね、
本名なんですね、正代名古屋って。
そうなんですよ
そのまんま本名つけた、は
い、名字なんですよね正代ね
すごい、名前そのままいけるんだこれ。そんなルールないんだ。
そうなんですよ、
今言っちゃえばってこと
で、もう結構多いですね今名字の人。
遠藤もそうです。
そうですね、高安も、ね、
高安もそう。うーん、
ちなみにこの正代のおばあちゃんが、うん、はい、正代正代さんっていうんですよ、はい、
正代正代。
あ
もう
漢字も
そうなんですよ。
正代、
はい、
正代
横取り40万あってる場合じゃない。
へえ、お寿司さんが好きな力士とかいないんですか。
俺はね、うん、宝富士。
あ、宝富士見た目がいいよね、このマスコットキャラクター的な、はいは
い、うん、すごいあんこ型っていうかですね、
確かに。あ、うん、これはあんこ型っていうんですね。
そうですね、はい、安定感があるみたいな、うんうんうん、全然攻めないんですよね、宝富
士攻めないの、
攻めない、
はい、
受けちゃう、
ね、受けちゃうんですよね、
うんうん、でも全然横綱でもねえのに受けちゃう、
はいはい、下の人たちにもすごい強いんですよ。
あ、なるほど
横綱じゃないのに横綱相撲っていうか
です
ね
あ、でもそれをちょっと狙ってる節もあるんですね、うん、はいはい、その攻めずに星だけちょっと安定しておいてみたいな。
確かに金星狙いかも分かんないですね、はい、
ディフェンス重視のサッカーやってるみたいな感じ、
ね、はい、見てたら本当思いますね。
あ、なるほど、面白いな、やっぱりね、
は
い、
勢いはどうですか。
あ、勢いね、気になるよね、勢い、
ね、
ちょっと名前が気になる、
はい、顔もな感じもなんかいい、
は
い、
男前
な感じで、
歌もうまいですからですね、
うん、歌うまいな、
はい、
何の情報ですか。
勢いはここから大関とかはない。
いや、もし、はい、僕の本当個人的な見解なんですけども、はい、大関になったとしても横綱になることはない、は
い、あ、そういうタイプですか。
そうですね、
そうなんだ。それはどうしてですか。
良さが
すべて否定されてる、ね、良さない、
はい、
何かが足りない。
そうですね、
センスか。
なんかですね、
はい、
基本的に怪我とかしないで、うん、みんな怪我してるんですよ、はいはいはい、怪我してるから負け越したとか、うんうんうんうん、理由ある人っていうのは仕方がないじゃないですか、はいはい、
じゃな
く完全に完全な状態なのに巻き越しちゃうと、
なるほど、
確かに
そんなに強くないんじゃないみたいな人が基本だから、みんなそうなんですよ、うんうんうん、そうじゃないと、もうと輝いてる人しか横綱にはなれ、はいはいはい、ないわけじゃないですか。
確かに、
たまにその怪我があって降りてもやっぱり強かったみたいな人が横綱の地位になったり大関になったりしてるんで、はい、うん、
でも稀勢の里は一回みんなに諦められた
ら確かにな
ったんでしょ、
はい、
いやことはまあ、はい、ありえるってこと。
あ、そうですよ。
なんか精神的に何か変化があったらなれるんじゃない
ですか、
はいはい、
そうですね。だから僕がこの人絶対ならないと思ってる人でも絶対なったりしますし、うん、
あ、なるほど、
この人なるなっていう10人のうち1人ぐらいしか横綱にならないんで、
あ、
だからもう本当当てにはならないですけども、
そうですね、人間だしね、
はい、だからやっぱりずっと見てるとそうやってなんか、うん、見てると分かるんですよね、そういう、うん、なんか、あ、この人絶対強くなるなとかですね、
童貞捨てたとか分かる
童貞 全然わかんない。
それわかんない。
すいません。
その艶っぽさでわかんない。
ガラッと変わることあるんです
か？あります。
一場所で、はいはい、あれみたいな。
そうですね。
何があったんだ。
だから照ノ富士の先場所なんか本当にそれで、はい、また絶対なんかそのカド番に負け越して次の場所8勝7敗で、はい、みたいな感じずっと繰り返してたんですよ。だからもうあやっぱりもうずっと怪我でダメなんだなと思ってたら、うんうん、急に怪我が治ったのか、うん、強くなったんで、すごい嬉しかったです。やっぱり
あれは今何してるんですか？大綱嵐は。
ああいいところ。
これエジプト出身でさ、ね、初めて
幕内力
士になったって言って、
はい、僕もすごいあの好きな力士なんですけども、はい、怪我が多いんですよ。
ああ怪我しちゃうんだ。
あとですね、相撲が特別下手なんですよ
やめちゃえよ、そしたら。
でも、はい、それでもあのこの地位に入れるってことはもうすごいセンスっていうか、
何あ格闘センスがすごい
すごい強いんですよ。
ああ強いんだ。
はい、でもう粘りもあるっていうか、うん、もうギリギリのところでも、はい、あのセンスで勝っちゃったり。
へすごいね。
すごいバタバタするんですよ。
すごいよ
なんでエジプトで相撲を始めたのかが気になる、
ね。ああ確かにですね。
でも本名
あの、うん、断食やんなきゃいけないんですよね。
ああそうだ、
は
い、
そうだ、
ユースになってた。そういえば
そうだ、ラマダンね。
そうですそうです、
ラマダンやってるんだ。
はいはい、
やってる最中弱いらしいから、
は
い、
絶対向いてない
いろんなことで向いてないの。
いやでもですね、怪我なかったらですね、
なるほど、
すごい幕内で頑張ってほしい。
怪我っていうのが結構ポイントなんですね。
そうですね、
怪我がなくっていうのがやっぱり、
はい、うん、なんか2場所とか出なくても出るんですよね、みんなその直さずに、
う
ん、
あ出ちゃう。あ遠藤とかもそうですよ ね、
そうですね、
そのみんなが直せばいいのにっていうところで出場しちゃって、はいはい、ね、逆にちょっと長引いちゃうみたいな、
はいはい、
なんで出ちゃうんですか？
そうなんか
なんか遠藤はみんなのなんか夢を壊さないためとか言ってたけど、なんかみんなが待ってるのに休むことはできないみたいなことを言ってたけど、
直した方が ね、
そういいよね。長引いてんだったらそれ、はい、ほんま転倒だよと思うけどね。
そうなんかですね、遠藤とかも優勝争いとかしないんですけども、うん、本当にいい相撲を取るんですよ。
なるほど、
うん、だからそういうなんか優勝争いとかまた別に、うん、あの見てもらいたい力士でありますね。
いい相撲ってのはどういう相撲なんですか？
なんかですね、その相手が優位な体勢を取ってても、うん、そこからでもなんか勝ちに持っていったりとかですね、
う
ん、回しを取られてもあ負けだって時でもなんか粘り腰っていうかですね、
うん、
そういうところで勝ったりとかですね、する力士なんで、
そういう
なんかダメな力士、ダメっていうの言い方おかしいですけど、うん、回し取られてなんか押されたら、うん、もう途中でもなんかダラ
ッそんなやついる？
そうなんですよ、ちょっとああ負けちゃったみたいな
抜いちゃう。あでもなんか無気力相撲って言葉がありますよね、
はいはい、そうです、まあ、無気力まではいかなくても、うん、もう諦めちゃうとかですね、うん、あと一ノ城なんか特に
一ノ城ダメなやつじゃん。
そういうのがあったりとかすると、うん、あもうちょっと真剣に最後の回しその俵の上でもやっぱり頑張ってほしいとか、うん、思うんですけども、
逸ノ城はじゃあ才能はあるけど、うん、もっと精神的に強くならないと。
そうですね、
うん、尾崎さんそんなに相撲見せたら相撲強いですか？
僕はもう脳の中ではむちゃくちゃ強い自信があるんで
もうちょっとやってみたい。それ3人でちょっと戦おう。
ちなみに一度も戦ったことないんですけど回しの取り合いはむちゃくちゃうまい自信は
イメージは、ね、
そうですね、
できてる。
なるほど。
じゃあ尾関さんは5月場所優勝期待込みで照ノ富士。
そうですね、
尾関さん予想はそれ、
照ノ富士、はい、照ノ富士でお願いします。
で注目は千代翔馬、
はい、と正代。
なるほど、
正代、
はい、
千代翔馬俺初めて聞いたもん、
はい、
いやちょっと見に行きたいです。もう両国はもう見に行けない。
もう今本当チケットが大変になったんですよね。なんかですね、ね、今あの国技館でも基本並んでチケットって、はい、あの予約その何日から始まりますの時、うんうんうん、もうずらって並んでチケットをいいとこ取るためにってやってたんですけども、うんうんうん、ネットが1時間前にそれ始めちゃって、
うん、
今回が初めてなのか分かんないですけども、うん、あの国技館並んだ人が買えなかった、
は
い、
並んだのに。
そうなんですよ、そういうなんか不可思議なこと、
そう
で、じゃあネットで買った方がいいじゃないですか。ネットだと買えるんですか？
そうで、あのそれ も, もうそのすぐに売り切れになったんですけども、うん、だからもう今買えないんで、うん、今から行こうと思ったらその当日券
か、
何時に、うんうん、僕はいつも8時に確か売り出してて、はいはい、
朝
全然人気なかった時だったらそのもう7時半とかでよかったんですけども、時間が 行く、僕もちょっと今場所行く予定なんですけども、うんうんうん、何時に並べば5時とか6時とかに並ばないと、もしかしたら取れない。
当日券で何枚ぐらい出てるんですか？
300枚ぐらいですかね。
やっぱでも現地で見ると違いますか？
そうですね、うん、なんかやっぱりその末席とか近くは結構高額っていうかですね、うんうんうん、そのなかなか大変、はい、まあ、そこで見るのも一番楽しいと思うんですけども、うんうん、遠くでも迫力っていうか臨場感はあるんで、うん、テレビじゃ伝わらない。
なるほど。
ビール飲みながらね。
そうですね、うん、一度本当みんなで見てもらえれば、
うんうん、俺大関さんと両国に行ったことがあって、はい、行って両国に入った瞬間に、はい、うん、いきなり目の前に越野純子
え、両国って越野純子、はい、カーネーション、
はいはい、
大関さんあれ番付いくつですかって言ったら小結びって言ってましたよ
どういうことか
いや小結びなんだなって、うん、
いや有名人いますよ、
はい、確かにあの高須クリニックの院長と西原理恵子が、
うん、いますね、
いつも映ってますもんね。
そうですよね、う
ん、あと林家ペーパーもいますよ、ね、はい、いつも映ってるから、は
い、いや、あそこ行くとやっぱ支配とかも飾ってあったりとかですね、うん、ちゃんこが食べれたりとか、
はいはい、
はい、
見に行った時って何を食えばいいですか、一番おすすめ。
あ、でもそのちゃんこも美味しいですし、はい、うん、あとその地下で作ってるって有名な焼き鳥があるんで、
はい、あ、出た焼き鳥、
はい、あれはおすすめですね、うん、
地下の焼き鳥、
はい、
高いんですよね、なんかこれで800円取るかみたいな。
6本入りでそうですよね
結構強い、はい、まあでもなんか他にないうまさというか、うん、
はいはい、
結構珍しい焼き鳥ですよね、なんか
美味しいですね、染み込んでるっていうか、
なんか団子、肉団子みたいな、
つくねと、
つくね、はい、
そうですね、
肉つくねが出てこない、
つくねが、
はい、と鶏、はい、そうですね、鶏肉とみたいな、
なんかこう みっしりしてるというか、はい、しっとりしてるというか、なんか
冷めても美味しい、
冷めても美味しい、ね、
なんかあんま覚えてないな
絶対食ったと思う、
うまいと思ってな、
は
い、
あと持ち込みが自由なんで、
うん、持ち込んでいいんだ、
だからビールとかは、うん、あのなんかクーラーボックスかなんかに持っていくことをおすすめしますけどですね、あっちで買うより、
そしたら安く
済んで、そうですね、
いいですね、
うんうん、
というわけで、
はい、
皆さん相撲のね面白さが少しでも伝えられたかも
しれません
、うん、5月場所はちょっと見ましょう、
千代翔馬に注目、
千代翔馬、俺は照ノ富士優勝するからすげえチェックして、
ね、
優勝しなかったら、
はい、
文句言おう、
はい、尾関さん、
尾関さん
僕は文句言われた時絶対怪我のせいって言いますけど
怪我してんの、
そうですよね、怪我がなければっていう、ね、とこですね、
はい、というわけで皆さんも5月場所ご注目くださいということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。アリチャアリアワー。